御言葉の朗読をします。聖書にある神の言葉に聞きます。ガラテヤの信徒の手紙の第5章の2節から6節、ページは349ページになります。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により、信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。うだるような本当に暑い主の日の朝を迎えました。しかしこの暑さの中でもこうして支えられて導かれて礼拝を共にすることができます恵みを感謝しております。今日の御言葉を聞くために、皆さんにまず注目していただきたい一節の言葉があります。それは今日の箇所の6節の御言葉です。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。今日のこの箇所には愛という言葉と信仰という言葉が、この6節で語られております。意外なことなんですけれども、ここでこの手紙の中で愛という言葉が、語られるのは実はこの箇所が初めてなんです。ここで初めて愛が出てくる。この愛というものが非常に大切なものであるということは皆さんご存知であると思います。キリスト教の信仰にとって愛は決定的に重要なことです。愛の宗教と呼ばれるのがキリスト教です。しかし一方で、この信仰というのは私たちにとってどうでしょうか。愛は大切、でも信仰はどうでしょうか。ある人がこんなことを言っています。時代において語りやすい言葉とそうじゃない言葉っていうのがあるんだと。そして、この場合ですね、この愛の方は誰もが抵抗感を持つことなく、聞きやすい、そういう言葉ではないか。愛はどんな人も温かく包むような言葉であると、その人はそう言われます。じゃあその意味では語りやすいってことですね、愛の方は。じゃあ信仰はどうかというと、信仰の方は逆に今は語りにくい言葉であると言うんです。ちょうど愛と真逆に、信仰というのは異なる生き方を排除し、争いをもたらすように誤解されている。だから語りにくいって言うんです。分かっていただけますか。私はそうだなと思うんです。もう一度御言葉を聞きましょう。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。ここには愛と信仰が語られて、信仰こそ大切ですと一番最後の言葉で語られています。語りにくいことがここでははっきりと語られております。そして愛の実践を伴う信仰というふうに信仰のことが呼ばれています。愛の実践を生む、愛の源となるのが信仰だと言われています。そしてここではっきりしているのは、愛よりも信仰の方に重きが置かれているよってことなんです。愛よりも信仰なんです。これが今日の箇所で この聖書の言葉が語っていることです。これはいささか私たちにとって抵抗があることかもしれません。でもパウロはそんなことは私たちの思いなんて聖書はそういう意味ではそういう承知の上でというふうにも言えるかもしれませんけども、愛より信仰ということを語っているわけです。信仰こそが大切ということです。誠の信仰はむしろこの愛を生み出すものなんです。だから信仰がないと愛が生まれないんです。だから信仰の方に優位性が置かれるんです。今日の聖書の箇所から、実はガラテヤの信徒の手紙はキリスト者の生活、新しい生活について語り始めるんです。救いが語られて、その救いに基づいて人がどう生きるか、私たちがどう生きればいいのかっていうのが語られ始めるのが今日の箇所です。そういう意味からするならば、ここで愛こそ大切ですと語られた方がある意味では自然ですね。こうです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛こそ大切です。そう言われるとスーッとするって言いますか、分かりやすい。でも聖書はそう言いません。愛の実践を伴う信仰こそ大切です。この信仰が愛の実践を生む、どういうことでしょうか。どうしてなんでしょうか。聖書っていうのは愛について安易に語りません。安っぽく語りません。愛は地球を救うとか絶対言いません、聖書はですね。それからそもそもですね、人は愛によって救われるなんて言葉も言いません。人は愛によって義とされるとも言いません。人が救われるのはただキリストによって、キリストの恵みによって、そう言うんです。人が義とされ、救いに入れられるのはただキリストイエスによってのみですから、キリストイエスに結ばれていればとここでも語られます。キリストイエスにあるという言葉です。キリストイエスにあるっていうことはどういうことか。キリストの中にいる、キリストイエスの中にいる、キリストイエスの領域の中にいるという意味です。4節にはこう語られています。律法によって義とされようとするなら、あなた方はキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。この縁もゆかりもないなんていう言葉なんですけど、これは意訳です。ちょっとでも日本人に分かるように、日本のに生きる人たちに分かるように、縁もゆかりもないっていう言葉を使って、聖書が翻訳されている、ちょっと珍しい、非常に日本的な翻訳の言葉じゃないかなっていうふうに思います。ある人はこの箇所をこういうふうに翻訳しました。律法において義とされようとしているあなた方はキリストから解放され、恵みから落ちているんだですね。元の元の言葉にこれが近い翻訳です。解放されるという言葉が用いられているんです。これはもともとあるものの力の及ぶ領域から取り出される、外されるという意味です。ここでは領域があるんです。キリストイエスの支配する領域があるわけです。で、要するに支配権、キリストイエスの支配権が、イエス様の支配権が及んでいる領域というものが考えられているわけです。で、これが恵みの支配権と呼んでもいいものです。支配権ってあるんですよね。例えば国っていうのも海域とかですね、空とか 支配権あるじゃないですか。それと同じようにキリストの支配権っていうのがこの世にある。でその支配権領域があると。でそして そこにそれが恵みの支配権であって、でそしてそこから離れてしまう時に恵みから落ちてしまうわけです。で、大切なことはキリストイエスの恵み、その恵みの圏内にいること、キリストイエスの恵みの支配権の中に身を置くこと、身を置き続けるということです。ここにはですね、このことはさらに2つの側面といいますか、2つのことがあると言わなくちゃいけないと思うんですね。でまずキリスト者はすでにこのキリストの恵みの支配権に入れられたということです。入れられているということです。キリストを救い主と信じて洗礼を受けて、でそして聖霊を受けて神の子とされて教会にいる、ここにいる。その時にその人は恵みの支配権の中にあるんです。キリストの支配する領域の中に置かれているわけです。入れられているわけです。キリストの救いの御業、その十字架の贖いによって神との平和の中に生かされている。それはまた義とされているということでもあります。しかしですね、もう一つの側面がこのことの中にあります。それは自動的じゃないよということなんです。もう入れられていて、もう自動的にもう入れられ続けて最後まで行きますよっていうことじゃないんですよということなんです。機械じゃないんです。私たちはもう自動的にもうそこからじゃなくて、神様は私たちにをそういうふうには扱われないわけですね。この支配権はもう洗礼を受けて教会員になったらもう揺るがない、ある意味ではそうなんですけど、でもこの支配権は自動的にもその中に私たちは居続けることができるというものじゃないんです。まだ完了してないんです。もっと別の言葉で言うと、もうまだ終わってはいないんです。でそのことがここに、同時にあるわけです。もう終わってんだったらね、こんなふうに語られることなんかないんです。そして、その時にですね、自分の力により頼んで自分でその恵みの領域にとどまり続けるっていうことがここで求められてるんではないんですね。自分で踏ん張る頑張るっていうんじゃないんです。ですからここにはこう、聖書は5節でこう言います。私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰によって待ち望んでいます。あるんです。大事なのは信仰です。そして霊により信仰によっ って霊のことも語られています。つまりこれは聖霊ですね。で自分で頑張るっていうんじゃなくて、キリストイエスの信仰の中に自分により頼むんじゃなくて、自分の頑張りにより頼むんじゃなくて、キリストイエスにより頼み、聖霊の導きの中にあってそこにとどまり続けるわけです。でそれはそして待ち望むってことだと言われています。ガラテアの信徒のたちの中には割礼を受けようとしていた者たちがいたのです。それはエルサレムから来たユダヤ主義者たちが割礼を受けることを強く迫ったためでした。キリストを信じるだけではダメで、割礼を受けなくちゃ救われない、そうやってユダヤ人と同じようにならなくちゃ救われない、そういうふうに説き進めたわけです。けれどもパウロはそうじゃなくて、キリストを信じるだけで救われるんだということを言いました。どうして割礼を受けようとしたのか、いろんなことを言うことができるかもしれませんが、私はこう言っていいんじゃないかなと思います。つまり待てなくなったということです。待てなくなっちゃった。 割礼を受けて律法を守るということは目に見えることです。割礼というのは性器の包皮、男性の包皮にですね傷をつけることですよね。これは実感できるんです。そうやってユダヤ人になる、ね、でもキリストに望みを置いて待ち続けるってことはこれは見えないことです。まあ、実感できない、しにくいことです。これはただ信仰によって生きることです。だからです、私たちがですね、言ってみればこの地上でキリスト者として生きますときに救いの恵みにいられたことを感謝しながら生きるわけですよね。救われたってことを感謝しながら生きます。しかし同時にですね、この地上で私たちは多くの失敗をします。多くの過ちを犯します。ああこれでも自分はキリスト者なんだろうかと思うことだってあるんですね。ぐらつきます、戸惑います。こんな自分はダメなんじゃないか、自分は本当に救われているのか、そう思えてくる。そんな時どうすればよいのでしょうか。聖書は信仰にとどまりなさい、聖霊によってより頼みなさい、あなたはあなたが義とされて救われたという希望に生き続けなさい、その望みにとどまり続けなさいと語るんです。聖書は最終的な決着点、終着点を未来に見ています。そのもう終着点についてるわけじゃないんですね。終わりの日、最後の審判の日に見ているというふうにも言えます。その時を待ち望んで生きようということです。6節にはキリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではないと言われています。割礼を受けてユダヤ人であるのか、割礼を受けていない異邦人であるのかということはもうもはや問題じゃない、割礼のあるなしは意味を持たないと言ってるんです。意味を持つのはただキリストイエスにある、キリストイエスの支配のもとにいるかどうかだと。ここでも実は終わりの日のこと、最後の審判の時のことが見つめられて語られているわけです。そこで決着点がある、その最終的なゴールのことが見つめられているわけです。その時には私たちはみんなですね、神様の前に立たされて裁かれるわけです。私たちのしたこと、語ったこと、心の思い、それは隠すことができなく全て明らかになります。罪ありと本来なら私たちは断罪されるほかないものなんですね。しかしそこでキリストにあるものは救いの中に入れられるんです。ただキリストイエスの中にあるものは入れられるんです。なぜかというとキリストの十字架の贖いというものがあるからです。イエス・キリストが私たちの大滅びから救うためにこの地上に来てくださって、十字架にかかって死んでくださった、血を流して死んでくださったということがある。そしてそれは私たちの救いのためでした。ですから大事なのはこのキリストなんですよね。ですから割礼の有無は問題じゃないんです。つまり私たちが何をしたか、何をしてきたか、私たちの行為でもないではないんです。意味を持つのはただキリストイエスにあることなんです。ですから御言葉は2節3節でもこう言います。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるならあなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。実はここでも役に立たないという言葉があります。役に立たない、キリストは何の役にも立たないというのも、これは実はやはり終わりの日の最後の審判のことが見つめられていると言われています。キリストの救いの領域の外にあって救いに預かることはできないということです。どうでしょうかね。もしかすると皆さんの中にはこんなことを思われる方もあるかもしれません。ここまで言わなくてもいいんじゃないか、信仰があってもなくても割礼を受けても受けなくてもキリストが救い主であればそれでいいんじゃないか 割礼を受けて律法を守ろうとする人であっても神様は救ってくださってもいいんじゃないか。でも聖書はそう言わないんですね。ここでパウロは二者択一なんです。はっきりしてるんです。キリストの恵みの支配領域に生きるか、その外に生きるか、人間はそのどちらかであると言うんです。救いはただキリストの中にあると言い続けるんですね。律法を守る努力で救われるとか、キリストから離れて恵みを失っても救われる、神は優しい方ですからどんなことをしても許されるなんて言わないんです。キリストから恵みを離れて恵みを失えば人は救われない。律法を守る努力では救われない。そこに生きてると救いは与えられないって言うんです。これが聖書なんですね。宗教改革者のカルバンはこんなことを言っています。キリストを半分だけ持とうとする者はキリストのすべてを失ってしまう。半分だけ持とうとする、こんなことはどういうことかっていうふうに思われるかもしれませんが、まあ、カルバンという人はこういうことを言ったんです。半分だけ持とうとする。ガラテヤの人たちはまさにそうでした。彼らはキリストを信じなかったわけじゃないんですね。キリストを信じるってことは否定しなかった。しかしキリストだけ、キリストの恵みだけというところにはどうしても立つことがで なかなかできなかったわけです。十字架のキリストを信じるだけじゃなくて、それに加えて割礼を受けること、律法を守ることが救いには必要じゃないかと彼らは思い始めていたわけです。つまりはキリストを半分だけ持とうとしたわけです。それに対してパウロは今日の箇所で、半分だけ持とうとするってことは結局全てを失うことなんだと言っているわけです。このキリストの半分だけ持とうとすることなどありえないと私たちは思いがちですが、これは実は私たちの話でもあるんじゃないでしょうか。はっきりしないでどっちつかずのところに、中途半端なところにすぐに立とうとする、それが私たちの弱さとしてあるんじゃないでしょうか。しかしそれは信仰に生きることじゃないと聖書は今日の箇所で語っています。聖書の信仰はイエス・キリスト、この方だけに救いがあると言うんです。十字架の主以外のどこにも救いはない。救い主はキリストだけ。このイエス・キリストの父なる神だけが神です。そしてこの神がキリストをお送りになって十字架におかけになりました。そこにだけ救いがある。だから割礼を受けることはしません。また神社の参拝をしたり仏壇を拝んだりもしません。あれもいい、これもいい、あれもしょうがない、これもしょうがないなんて私たちは言いません。また全てのことは結局山に通じる道っていっぱいあるように、いろんな救いってあってね、私はこれを信じるけど、これも結局同じところに通じるんだみたいなふうにも考えません。救いはキリストにだけ。でもね、それはもしかするとね、どうでしょうかね、なんかすごい偏狭なことっていうふうに思われるかもしれません。だからキリスト教はダメなんだと、そういうふうに考えられる人もいます。 先日ある方と話をしている時、何気ない対話のことなんですけど、キリスト教っていうのは結局キリストの恵みのみ、キリストだけということを言う。だから争いが生まれるんだ、だから戦争になったりするんだ。そういうことを言われました。まあ、今までも繰り返しやっぱりそういうふうなことを言われたことがある気がするんです。私はとっさにこう答えました。それは逆です。間違った答えをしてないと思ってます。逆なんです。わかりますか。キリストイエスを中途半端に信じてると全てを失うんです。キリストイエスにしっかり結びついていればそんなことにはならないんです。なぜなら愛の実践を伴う信仰なんです。この信仰は本当の愛が生まれるためには人間じゃどうしようもないんです。キリストイエスに結びついて初めて人は愛の中に生きていくことができるんです。だからそうですね、イエス様の言葉あるじゃありませんか。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私につながっていなさい、私につながっていなければあなた方は何も実を結ぶことはできないってヨハネ福音書で語られましたね。イエス様につながって初めて実が実らされていくんですね。でその時にそんなおかしなことになろうはずがないんです。マザー・テレサという人がいます。マザー・テレサはインドのカルカッタで死を待つ人の家という家を建てて、そしてそこで仲間たちと共に貧しい人々に仕えました。皆さんもご存知の通りだと思います。このマザー・テレサに接した人たちが言います。ある人はこう言いました。マザー・テレサたちはいつもいつも礼拝していたと言うんです。そこに秘密があるように思うと言われるんです。私はそうだろうなと思うんです。神様にを礼拝することなしに、ああいう働きはできないんだろうなって思うんです。キリストに結びつかないと、キリストの中にいないとダメなんです。しっかりいないと。だけど私たちは思っちゃうんです。しっかりいると人を裁くことになるんじゃないか、しっかり あんまり夢中になると、なんて言いますか、人と争うことになるんじゃないか。他の宗教の人たちを否定することになるんじゃないか。そうじゃないんだと思うんですね。私はもちろん私は神社を拝みに行ったり仏壇を拝んだりしません。この関の町はたくさん の宗教が、存在している町です。教会の周りにもお寺がもういっぱいあります。お寺多い町ですね。最初に来た時本当に驚きました。こんな町でやっていけるんだろうかって本当に思いました。で皆さんは、そういうところで生きているわけです。私たちはそういう町で生きている。クリスチャンの人たちと会いながら生きるってことは稀だと思うんですね。ご近所の人たちだって違う人ばっかりじゃないですか。でそこで私たちはキリスト者として生きるっていう時にどうなんでしょうか。キリストに結びついて生きるっていう時にどうなんでしょうか。私たちに何が生まれますか。あ、この人たちダメ、あの人たちダメ、あの人たちなんかおかしい宗教をしててダメな人たちっていうふうにして見下して生きるんでしょうか。私はそうじゃないと思います。キリストに結びついて生きるときに そんなふうにはならないんだと思うんですね。争うということから、キリストは遠かったです。キリストは愛の方です。そのキリストに私たちが結びついたときに、そこにやはり愛が生まれてくるんです。その時にしっかり結びつかないと、中途半端に結びついちゃうと、変なことになるんじゃないですかね。だから今日の聖書の箇でパウロははっきりしろみたいに言ってるんですね。もうはっきりしないことは一番ダメなんだと。冷たいか熱いかどっちかであってほしい。キリストにつながって生きろ。でその時にそこに愛の実践が生まれてくる。そこにキリスト者の生活が生まれてくる。そういうふうに今日のところで、語っているのです。私はちょうど今この8月の時を迎えてこの教会に来て11年目の時が過ぎました。ちょうど暑い夏の時期、11年前ここにやってきました。心の中にだんだん大きくなってきている言葉があります。それは牧師伝道者っていうのにとっても大事なことが3つあるっていう言葉です。それはキリストを愛しなさいっていうこと、一つ。そしてもう一つは家族を愛しなさい。あ、ごめんなさい、間違えた一つは、家族を愛しなさいってこと、もう一つは教会を愛しなさいってこと、もう一つは町を愛しなさい、町の人たちを愛しなさい。伝道者の務めはそういう務めですよって言われました。これはもうキリストに結びついてないとしっかり結びつかないとできないんですね。中途半端なところにいたらやっぱりそうだ、できなくなるんだと思います。実際そうだなってことを思います。心を痛めながら思い起こすことも多々あります。私たちにとって大事なことはキリストイエスに、キリストイエスの支配の領域の中に居続けることです。そこにとどまり続けることです。何があってもそこから離れないでしっかりキリストに結びついて生きることです。そこに新しい生活が生まれてきます。愛するってことはそこに生まれてきます。伝道者ならずとも家族を愛し教会を愛し町の人たちを愛するっていうことは私たちにとって大事なことです。それはキリストに結ばれていることから始まります。今日そのことを覚えてもう一度しっかりキリストに結びつけられて歩みを重ねたいと願います。お祈りをいたします。イエス・キリストの父なる神様、すべて良きものはただあなたから来ます。イエス・キリストから来ます。私たちはそれなのにイエス・キリストから離れようとする誘惑を本当に覚えながら毎日を生きています。でもそこには救いはありません。そこには恵みはありません。それなのにキリストから離れようとするのですけれども、今日あなたがこうして私たちに語りかけてくださいました。ここにしっかりと生き続けることへと私たちを召してくださっています。今日も1週間を始めるにあたりキリストにしっかり結びついて新しい1週間の歩みを始めさせてください。そしてそこに生まれてくるものが必ずあります。そこに愛が生まれてくる、そのことを信じて今日からの1週間の歩みを歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。